こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日は先生ゲストをお連れくださいましたが、紹介していただけますか。
はい、沖縄赤十字病院の初期臨床研修医有馬誠志郎先生です。先生は今月1ヶ月首里城下町クリニックに地域医療研修として、来てくださっています。
若先生がいるということですが、有馬先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックで今研修中ということですけれども、
はい、
赤十字病院とやっぱりその城下町クリニックとでは何か違いってあるんですか。同じ病院ですけれど。
確かに結構違うなっていうところが多いなって思います。
うん、
例えば赤十字病院では急性期の症状の結構強い患者さんをよく見るんですけれども、首里城下町では症状はそこまでないんですけれども、生活習慣病とかその予防の観点からも、医療を早めに早期発見早期予防できるようなことを学ばさせていただいています。
戸野先生、有馬先生にも診察に入っていただいたりしてるんですか。
はい、今ちょっと私の病院も予約を取っていらっしゃる患者さんがかなり多くなっているので、初めて来た患者さんを最初有馬先生が1回から2回見てくれて、でそれで必要通院が必要な方を私につないでくれるという形で、最初 の初期治療のところ先生が当たってくれるので大変助かっています。
今日はどうしましたかっていうふうに聞かれるわけですね。
そうですね。
で患者さんご覧になってて、やっぱりその急性期の病院とコミュニケーションの仕方とか、はい、やっぱり違うなって感じることって、必要なことが違うなっていうのもあるんですか。
そうですね、急性期の病院ではなかなか細かい生活のことまでは聞けないんですけれども、やっぱり時間もある程度あったりするので、その生活の内面までその人の性格まで含めていろんなお話できるのが個人的にすごい楽しかったなって思ってます。
そうなんですね。はい、ぜひまだ研修中ということでしばらく城下町クリニックにいらっしゃるんですね。
そうですね、
はいはい、またじゃあ若先生見かけたら、あ、この間ラジオのというふうにね思っていただければと思います。さて首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。11月は受けてみませんか大腸カメラ、コロナ禍をよりよく生きると題して、那覇市立病院消化器内科医長西澤真紀先生がお話ししてくださいました。田野先生、西澤先生はどんなお話をしてくださったんでしょう。
はい、大腸がんというと皆さんどんなイメージで考えられるでしょうかということから入られて、例えばお腹が痛くなったり血便が出たり食欲が落ちたり体重が減ったりっていう、なんかこう症状が出るイメージだと思うんですが、大腸がんの初期からまあ大体発生して7年以内とかですかね、は早期がんの状態だと全く症状がない時期があって、
はい、
それから進行がんになって初めて先ほどのような症状が出たりするので、まず先生がおっしゃっているのは症状がないうちに見つけることが大事ですよという話から先生は始めていました。
痛いとかなんかちょっとおかしいなっていうふうに感じない期間がかなり長いですね先生。
そうですね、先生は良性のポリープがどうやってがんになっていくかという話もしてたんですけど、細胞がこういわゆる変異してって正常な細胞から変異を繰り返しているうちに粘膜内がんになり進行がんになると。ですからそれまでにはそれなりに時間がかかるんですね。ですからそういった意味では先生も強調してたのは、やはり日頃から大腸がんのを注意して検便の検査を行って、で便に鮮血反応があったら早めに大腸カメラを受けましょうというのが、今回先生が一番皆さんに訴えたかった内容でした。
鮮血反応ということですが、先生血が混じるってことですか。
そうですね、血便まで行くとも誰が見てもティッシュにつくぐらいだと、
はい、
トイレットペーパーつくぐらいだと分かりやすいですけど、
うん、
便鮮血っていうのは潜むって書いてますから、検便のこう受けられた方は分かると思いますけど、こう細いスティックでこう便の表面をこう少しなぞって、はいはい、それをキャップして、それで目に見えないような鮮血反応から見つけていくっていうのが、この便鮮血反応、大腸がん検診の検査ですので、まずはこう症状がないうちからその検便の検査は年に1回受けてほしいと思ってます。
うーん、 まあ、でもそれで可能性があるかないかとかっていうのが、まあ、まずその段階で分かるわけですよね。
そうです。あの大腸がんがある場合、まあ、7割から8割の感度でその便潜血反応で見つかるそうですので、そこからあの大腸カメラで精密検査をすればポリープの段階で早く見つかって対応ができるということになるかと思います。
そしてあのこれはかなりハードル高いんですけれども先生、あの大腸カメラですね。
はい、そうですね。あの大腸カメラ実際沖縄県その便潜血反応が陽性でもあの精密検査を受ける方が6割もいかないらしくて、やっぱり今森水さんがおっしゃったようにどうしてもカメラ下剤をたくさん飲まないといけないとか、まあ、女性の方だとお尻見せないといけないとか、はい、やっぱりそれはやっぱり抵抗になってが、沖縄の場合には全国でその生検率が一番低いという残念な状況で、先生もそこをもう強調されてまして、実はもうたくさんの方が大腸がんになったり亡くなるので、ぜひあのこの検便から大腸カメラまで必要な方は受けてほしいというのがあの先生 のお話でした。
そうなんですね。先生でもこの大腸カメラで検査してるときにもしポリープが見つかったらすぐ手術なんですか？
まあ、あの事前にですね、あの、その同意書をもらうことが最近多くて、見つかった場合にはあの取っていいですかとか、そういったもう約束事が先生とされている場合には、うん、取れる範囲の小さなものだったら、まあ、クリニックでも取りますし、ただでも取った後に結構出血のリスクが高い方とかはやっぱり総合病院に紹介されて一泊入院とかって形になりますので、ポリープの大きさによってその場で取る場合と、はい、あのまた日を改めてやる場合とあります。
でも小さくてその場で取れるようだったらその場で解決なんですね。
はい、あの本人もそれを主治医の先生に強く希望していればその先生があのその場で取ってくれることが今多いと思います。
そうなんですね。となると、ね、あのこれから思い悩むことがなくって暮らしていけると思ったらちょっと大腸カメラ別にいいじゃんっていう気持ちになってきますね。
そうですね、あの実際に頻度も高いし亡くなる方も多い病気ですので、ぜひ皆さんこの大腸がんというのを意識して受けてほしいです。今はもう実は沖縄県って胃がんで亡くなる方ってかなり少なくて、大腸がんがすごく多いことが今沖縄県の特徴になってますので、なんか生活の欧米化と関係してるとか言われてるんですけど、
はい、
沖縄県は多いらしいです。まあ、ただちょっと最近心配なことがありまして、
はい、
あの那覇市立病院でこう大腸カメラを受ける人がこの2年激減してるらしくて、やっぱりもうコロナでみんなか、
はい、
あの検診を受けない方が増え、そうすると便潜血見つかる方が減る、そうするとカメラを受ける人が減る、7割ぐらい今減ってるらしくて、そうなると心配なのがこれから2年内ぐらいに進行がんで見つかる方が増える可能性がありますので、やはりまあ、ある意味これもコロナ禍の二次被害みたいな感じになるかなと思います。
検診って大切ですね。
そうですね。でそれを検診から必要と言われた方はぜひしっかり検査を受けてほしいなと思います。
そうですね、自分の健康のことですからね。
はい、
で先生あのなんて言うんでしょうかね、西澤真紀先生はなんとこの一枠に出演したことがある。
そうです、もうあの女性研修医としてうちの病院にあの最初の頃に来てくれた研修医の先生 で、
はい、
でそれであの今回あの先生がこうすごくあの研鑽されて女性の専門医としてあのうちの講演会に来てくれたのは本当に嬉しく思ってます。
なんか本当そうですね。
はい、
であの女性の先生だからこそあのまたそれを生かしてぜひ検査してください、私たち任せてくださいとおっしゃってくださったようですね。
はい、あの那覇市立病院には大腸カメラが できる女性医師が3人いるらしくて、ですからあの例えば若い女性とか女性の方ってやっぱり恥ずかしいって思いがあるかもしれませんが、私たちに安心して任せてくださいと最後お話しされていました。
心強いですね。
そうですね、
ちょっとやっぱり躊躇してしまいますけれども、同性の先生だったらあいいかなっていう気持ちになりますね。
はい、ぜひあの必要な方はあの西田先生をはじめ私立病院の門を叩いてほしいと思います。
はい、受けてみませんか大腸カメラ、コロナ禍をよりよく生きると題して那覇市立病院消化器内科医長西田真紀先生が11月はお話ししてくださいました。 で首里城下町クリニックでは、まあ、YouTube で配信していますけれども、あの過去の講演もアーカイブで先生見ることができるんですよね。
はい、もう全て見れますので、あの関心のあるものをお時間のある時ご覧いただければと思います。
はい、さあそして今年も明けましておめでとうございますから始まりましたが、12月が先生迫っておりまして。
そうですね、で、あの12月が例年9回になってます。でそれであの1月の11日からまた年明け の地域向け医療講演会の YouTube 配信開始するんですが、新年は私があの例年担当してあの講演会をさせてもらってます。
はい、1月、2023年1月11日水曜日から配信開始となります。午後7時からです。テーマが 大切な腎臓を守るために最近の薬についてとなっています。やっぱりちょっと気になりますよね、どんな薬があるんだろうかとか。
そうですね、この5年以内ですかね、非常にいい薬がたくさん出てますので、私たち腎臓の患者さんたくさん見てる医師もあの治療のレパートリーが広がってますので、まあ、そのあたりを分かりやすく一般の方向けにお話ができたらなと思ってます。
はい、来年2023年1月11日は田名先生が大切な腎臓を守るために最近の薬についてと題してお話しします。またこちらもね、皆さん関心を持ってご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックのホームページをご覧ください。首里城下町クリニックで検索することができます。電話番号は 098-885-5000 885-5000 となっています。さて今日は、現在首里城下町クリニックに、まあ、研修でお見えになっている有馬先生にも来てくださってる、来ていただきましたけれども、
はい、
有馬先生、まあ、今後なんですけれども、どんなあのジャンルを専門にしたいなっていうふうに思ってるんですか。
はい、私は今後、感染症とか呼吸器を専門にちょっと呼吸器の内科の方ですね、専門に勉強していきたいなって考えております。
あのまあ、この、ね、コロナ禍で感染症の先生たちの活躍がもう本当に、ね、私たち頼りだと思うんですけれども、それ以前から、まあ、関心があったんですか。
そうですね、もともと学生の頃から感染症は、まあ、患者さん本人もですけれども、やっぱり社会的にも公衆衛生学的にもすごく広く関われるので面白いなと思ってまして、で今回結構注目されるようにもなって、やはりこの道が楽しそうだなと思って突き止めていきたいなと思ってます。
先生心強いですね。
はい、まああの有馬先生の優しさとしっかり努力する姿勢ですね、沖縄県民のためにご活躍されることを大変楽しみにしています
。はい、今日は首里城下町クリニック院長田名武先生、そして現在沖縄赤痢十字病院から研修中ということですね、有馬誠志郎先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。